今回は多分たくさんの方が感じているんではないだろうかと思われる疑問についてちょっとお話ししてみようと思います。で、世の中には本当にたくさんの引き寄せ術とか成功法則、自己啓発のメソッドがありますよね。で、書店に行けば、本屋さんに行けば、壁一面そういった本がもうずらーっと並んでますし、 YouTube でもたくさんの方が数えきれないほどのコンテンツを配信しています。まあ私もそのうちの一人ですけどね。でもこんなにたくさんのノウハウメソッドがあるのに、どうして全員がさっさと幸せにならないんでしょうか。どうして多くの人がうまくいかなくって変わらない日々を送っているのか。そしてその成功法則がどうして続けられないんでしょうか。で、今日もですね、巷にあふれているなんか無料プレゼントっていう動画を再生して、なんでかっていう理由の入り口が見えたような気がしたんですね。まあ大事なのはですね、何よりも一番に慈愛なんです。本当ごめんなさいね、私が慈愛の先生だから言うのではなくって、本当に大事なんですよ。で、いやもう慈愛とかいいよ、力技で手に入れるし、で、思いたいって思ってる方もいると思いますし、確かに一部の方はそれでうまくいくんですね。うまくいっている方もいるでしょう。でもなかなか変化がない、続けられない、しんどくて実行できないっていう方のために、まあ、今日は心理学の観点からですね、なぜメソッドが続かないのか、じゃあどうすれば本当の変化が、起きて、そして起こし始めることができるのかということについてお話ししてみようと思います。ぜひ最後まで聞いてみてくださいね。私の音へようこそ。皆さんいかがお過ごしですか。ゆみです。本日もラバブルのエネルギーを乗せてお届けいたします。ではまず、なぜ多くの人が引き寄せの法則や成功法則を続けられないのか、または続けてもなかなか変化が起こらないのかなんですが、これってもう一択なんですね。心理的なことが作用しているからなんです。で、実はどんなに素晴らしいメソッドでもノウハウでも、その行動を支える心の土台が整っていないとなかなか続かないんですね。続けられないんです。で、そして続けられないからもう効果がなかったって言って、また次の魔法を探し始めるんですね。じゃあ本気で人生を変えるための心の土台、これって何だろうってことなんですが、まあ、具体的にはこんな感じだと思うんですね。まず一つ目、自己効力感。これはセルフエフィカシーって言われたりします。まあ、自分には目標を達成する力がある。やり遂げられるもんねっていう自分に対する信念のことですね。で、この自己効力感っていう達成力、何でもできるっていう自分に対する効力感が低いと、どんなにいいメソッドを学んでもどうせ自分には無理っていう隠れた無意識の力の方が勝っちゃうんですね。で、二つ目、まあよくあるんですが、自己肯定感ですね。でもこれは皆さんご存知だと思うんですが、自分に対してポジティブな評価ができる、まあポジティブな評価をできる自分であるっていうことなんですね。ちょっとわかりづらいかもしれないんですが、自分は大切な人間だ、自分は生きてる価値がある、生きてるだけで価値がある、自分は必要な人間だって、そう心から思えてるっていう感じなんですね。で、これが高ければ結構どんなことでもチャレンジできるし、まあ、失敗してもへこたれません。だって失敗したってそれでも自分は大切な人間だからって思えるからなんです。で、三つ目ですね。これは愛着の安全基地です。で、これ知らない人がすごく多いんですけれども、 本当にとっても大事なんですね。まあ、人生の命綱みたいな感じです。まあ、安全基地っていうぐらいですからね。で、これは幼少期の大人との関係、まあ大体親なんですけど、この、まあ、育つ過程での体験が形作っていく人間との関係性、これがベースになるんですね。無条件で愛されたか、そうでないか。まあ、これによって、この安全基地を持たずに育ってしまうんですね。で、失敗したって、恥ずかしい思いしたって、悲しい思いとか悔しい思いとか、いろんな辛いことがあっても、家に帰れば、両親、家族がですね、全力で励ましてくれる。こんな家庭で育ったら、どんな子供が育つと思いますか？ガス欠になって帰ってもですね、学校でいじめられたとか嫌なことあったって、ガス欠で帰っても、家に帰ればガソリン満タンになるんですよ。たくさん褒められて、愛をもらって安心感で満タンです。で、そしてまた翌朝元気に行ってきますって言えるんですね。で、これが健全な愛着なんです。でも、ここに問題があると、ずっとガス欠の状態なので、満たされない欠乏感から、誰かに依存したい、誰かに何かをしてもらいたいっていう気持ちが強くなって、自分で行動を続けることが難しくなっちゃうんです。誰かガソリン入れてくれる人いないかなーって、ずっと外に何かを求めるっていう感じですね。で、つまりですね、達成できないっていう、まあ、先延ばし癖とか、いろんなことが続かない理由っていうのは、実はやる気がないとか、自分にはその力がないとかではなくて、心の土台が不安定、または土台がないっていう感じだからなんですね。じゃあどうすればこの心の土台を整えることができるのか、心の土台を強くしていくことができるのか、まあこれもですね、私、いつも言ってて本当すいません。持論になるかもしれないんですけれども、私は一旦ですね、絶望に気づくっていうことだと思っているんですね。で、絶望するっていうか、もうそもそもその愛着の問題があったり、自己肯定感が低い人たちっていうのは、大体子供の頃に、絶対ですね、まあ大体と絶対一緒にしちゃダメですね。大体、絶望してるんですよね。だけどその感情、絶望したっていう感情を隠して蓋をして閉じ込めて生きてきてるんですよね。なのでその過去に閉じ込めちゃった、もう絶望だっていう、この絶望の感覚、あ、自分は実は絶望してたんだっていうことに気づくのってすっごい大事だと思ってます。で、なぜならよくこの配信でお話、まあ例えでお伝えしてるんですけれども、まあ例えば、プールで溺れそうになったとします。で、水の中で溺れそうになってる時って、私たちって必死にもがくんですよね。で、上なのか下なのかわかんないって感じ。でも、そこに足がつくことに気づいた瞬間、まあ足がついた瞬間ですね。めっちゃ安心するんですよね。ここがそこかーってわかるから。そして、その底を蹴って浮上することができるからです。でも、幼少期の愛着の問題、愛されなかった、満たされなかったっていう無意識の辛さを抱えている人の多くっていうのは、長い間、誰か助けて、誰かこの私の辛さに気づいてって、いうのをずっと持ち続けてますし、そしてこんな辛いとこから出るには一発逆転しなきゃ、宝くじとかって思ったりするんですね。でもそのニーズってなかなか満たされません。だってそれはずっと誰か頼り、誰か頼みだからです。まあ他人マターンになっちゃってるんですね。で、そして満たされないまま時間が過ぎると、深い絶望感が、心の底にどんどんどんどん沈んでいくって感じですね。まあ大体の方がそもそも絶望したことがあるってことに気づいてないかもしれませんね。でも案外水底をキックしたら楽に浮上できるのかもしれないんです。 で、そしたらほんのちょっとずつ変化が始まるんですね。まあ、ずっと自分にはなかったってとこばっかり見ていたのが、誰かに気づいてもらいたいとか、誰かに何とかしてもらいたいって思っていたのが、自分が自分に気づいていくっていうことの大切さに目覚め始めるからなんですね。これが変化の始まりなんです。で、実はこれは発達心理学っていうのがあるんですけれども、それのですね、自己統合のプロセスにもちょっと関連してるかなって見ても思うんですね。発達心理学っていうぐらいなので、こう年齢ごとに分かれたりするんですけど、しかもこれの、自己統合って本当最後で、もう老年期って言われてるんですけれども、それどういう状態になるかっていうと、こう人って成長の過程で必ず他人からの承認とか、あと愛情を求めるっていう段階があるんですね。子供の頃とか学生の頃とか社会に出てからとか。だけど、最終的にはですね、自分が自分と健全な関係を築いていく、自分が認めていくっていう段階に移行していくんですね。で、これ本当慈愛ができるようになるっていう感じかなって思うんですよ。で、そして自分を理解して、自分を受け入れて、自分を愛することができる人っていうのは、誰かに対しても同じように理解して受け入れて、そして愛することができるようになっていくんですね。で、こうやって自分も他人も受容していくっていう、そして外にあるものを自分に、あ、これも自分だったって統合していくっていう、この心の成長プロセスとか、いろんな感情とか、まあ、心の状態って、もう決して実は直線的ではないんですね。もういろんなものがぐるぐるしてるって感じです。で、私的イメージなんですけど、もう人生ってそうやってうまく直線では来れなくって、もうぐるぐる、感情や記憶、期待とか思い込み、そういったものが複雑に絡み合ってるっていうか、なんかもうマーブル模様みたいな感じなんじゃないかなって思うんですね。あのバニラアイスにチョコアイスがこうぐるぐるって混ざってる感じですね。で、そのぐるぐるとした模様の中にいる時っていうのは、自分が今どこにいるのか、どんな状態にあるのかってわからないんですね。自分で自分を観察できない。で、どこに行っても一緒な気がする。でもどこかに行くと変われる気がするって、そんなことを思っちゃうって感じですね。でも高いとこから俯瞰すると、ああ、これは一つのマーブル模様なんだって気づくことができるって感じですね。どれも自分なんだ、いろんな思いがあるんだ、よかよかって感じです。で、この俯瞰する視点が持てるようになると、自分の感情や行動パターンを客観視できるようになって、今自分はこういう状態にあるんだなって理解することができますね。で、これは心理学でいうメタ認知っていう能力です。自分の思考とか感情を客観的に観察する能力なんですね。で、最後にここで大切なお話なんですけど、世の中に溢れている自己啓発のメソッドの中には、確かに本質ついてて、むっちゃ素晴らしいものってあります、たくさん。でも同時に、人を苦しくさせてしまうものも少なくないなって思うんですね。で、なんでかっていうと、多くのメソッドって実はある程度の自己肯定感や自己効力感がある人を前提として作られてるって思うんです、まあ、つまり心の土台がすでに整ってる人向けですね。でも愛着の問題を抱えている人にとっては、その土台がまだ不安定な状態ですよね、まあ、要するにガス欠です。で、その状態で一般的な目標達成法とかビジョン実現法みたいなのをガソリン満タンの人たちと同じようにやろうとすると、かえって自分はダメなんだっていう確信をまた強めてしまうっていう、そんなことになっちゃうんですね。でもこれって決して努力が足りないからじゃないんですよ。もうずっとですね、ガソリンを満タンにできるピットがなかったからなんです。ピットインができなかったんですよ。一生懸命走ってるのに、休めたり 整えたりする場所がない。エンジンをチェックしたり、タイヤを交換してくれる人もいない。小さい頃からですね、自給自足で自分でメンテナンスしなきゃいけなかったんです。もうしんどいですよね。これずっと自分でやってきたんですよ。今更また自分のこと自分でメンテってやりたいですかって感じなんです。なので、まあ、こんな感じだったんだなっていうのに気づいて、そして、基本的にまずは自分がいつでも全開で走り出せるように、いつでも休めるとこ、整えるところができる場所、要するに安全基地を自分の中に作る必要があるんですね。これが慈愛なんです。だからどんなことを始めるにしても慈愛はマストだと思ってます。だから普通の人だったら親とかおじいちゃんおばあちゃんとか家族からたくさんもらえたであろう愛とか安心感とか、これがもらえなかった人はもう本当に悔しいかもしれないですけど、自分で与えてあげるんです。で、そうするとですね、どんな学びでも自分のものにすることができるようになるし、もっと言うとそんな学びがいらない自分になれるかもしれません。で、もしもいろんな学びをやってみてるけどなかなか身にならないなって感じてる方がいましたら、まずは徹底的に自分を愛すること、自分を受容することからやってみてくださいね。本日も最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。よろしければ応援のコメントや感想をいただけると嬉しいです。そしていいねやフォロー、チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。そしてわかりやすい慈愛が学べるメルマガも配信しています。よろしければご登録お待ちしております。それでは皆様、ぜひ良いお時間をお過ごしください。次の配信でお会いしましょう。ではまた。